恵みの時、救いの日と題しまして、宍戸久子先生にお話をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に6章の1節から13節をご一緒にお聞きしました。始まりの1節をもう一度読みします。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。パウロはまず自己紹介をするようにして、自分と伝道者テモテとは神の協力者なのだというふうに語り始めます。でこのもともとの協力者という言葉、訳されている言葉には共に働く者という意味がありまして、神と共に働く者ということになります。もう一体人は神に協力したり共に働いたりすることはできるものでしょうか。私たちが神の協力者としての自分とか、神と共に働き神のお手伝いをする自分ということを考えるとして、それは一体どういう生活をするものなのでしょうか。神は私たちの協力を必要としておられるだろうかというふうに問われれば、また協力するということで神を何らかの意味で助けるのだといえば、それは神が何か足りないところのある存在だと考えることになりはしないでしょうか。しかし神は賭けを覚えて私たちの助けを必要となさるということはありません。また神の働きに私たちが何かを足して差し上げるということができるというのも違うと思います。神はご自分の御業を御心のままに進めていかれます。私たちはそのご計画、そのお働きに何かをちょっと足したりというようなことはできないはずです。神の御業は完璧であり、私たちの助けは必要としていないからです。それでこの協力者という言葉ですが、テサロニケの信徒への手紙に同じ言葉が語られています。テサロニケの信徒への手紙1:3-2です。新約聖書の376ページです。新約聖書376ページ、テサロニケの信徒への手紙1:3-2を読みします。私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。ここにあります。ここではテモテのことを神の協力者というふうに表していまして、その前にキリストの福音のために働くというふうにパウロが付け加えています。でこれが同じ言葉です。でさらにコリントの信徒への手紙1:3-9にも同じ言葉が使われています。でこちらは、新約聖書の302ページです。コリントの信徒への手紙1:3-9です。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私たちは神のために力を合わせて働くものであるというこの言葉も同じ協力者という言葉が使われています。ですからここで神の協力者というふうにパウロが語っているのは、神にお仕えする、福音のために献身する、神のしもべとして生きる、そういう意味であるということがわかります。私たちがキリスト者がどのようなものであるかということについて、パウロがここで私たちは神の協力者、すなわち神にひたすらお仕えして神のしもべとして神のために働く、そういうものとして生かされているのだと、そしてあなた方コリント教会はそのようなものとして 存在しているのだというふうにまずは語られているということを覚えたいと思うのです。で、そしてその上でコリント教会の人たちにパウロは神のしもべとして生きる私たちがどのように生きるべきかというので進めますというふうに言って後半を語り出します。パウロが進める内容は一節後半の神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんというものです。で、この神からいただいた恵みというふうにありますので、まずはコリント教会の人たちが神からの恵みをいただいている、受けているということが語られています。そしてそのいただいている、受けている恵みを無駄にしてはいけないというわけです。で、この無駄にするという言葉は空にするとか愚かにするというような意味があって、恵みを空っぽにしてはいけないと、なかったもののように、また愚かなもののようにしてはいけないという、そういう言葉です。で、教会の人たちがいただいている恵み、与えられている恵み、そしてまた私たちも同じようにいただいた恵みというのは何でしょうか。で、何度も繰り返し確認させられることですけれども、私たちは自分にとって良いこと、嬉しいこと、都合のいいこと、得になること、それを神の恵み、神がこんなにも豊かに良いものを自分に与えてくださったと、それを恵みというふうに考えるところがあります。そしてそれは事実その通りです。神は私たちにたくさんの良いものを、また麗しいものをお与えくださっているからです。で、けれども神は私たちに思いを超えるもの、自分の目に良いと思われないもの、自分にも人にも悪く見えるもの、都合の悪いもの、欠けあるもの、そうしたものもお与えになります。で、場合によっては私たちはそれを神が私たちにくださったというふうに考えることが難しいという場面に、そういう場面を経験することもあります。神からの恵み、これは神から与えられた恵みだというふうに受け取りにくいことというのも確かにあります。それで私たちは益と思えること、自分にとって良いこと、神の恵みだ、神から与えられたものだと、例えば生活が成り立っていくということや衣食住が不自由なく必要が備えられていることを恵みだと捉えているわけです。それでも生活の基盤や生きるのに必要なものを失ったときに神の恵みがそこにないのかというふうに考えると、神の恵みと聖書で言われているもの、パウロがここで語るものというのは小さな狭い範囲の自分の利益といったものではなくて、もっと大きなものであること、順調な時もまた逆境の時も備えられている本当に広く大きなものだということに気づかされます。そしてそれを聖書では救いというふうに言い換えることもできます。神が私たちを作り愛し、キリストの贖いの御業によって罪から救い出してくださった、罪の許し、そのことが神の恵み、そして私たちはそれによって救われたのだ、あなた方恵みを受けているのだというふうに聖書は語っています。私たちの生活が安定している時も、またそうでない時も、何かを失う痛手の中にある時も、満足している時も、健康な時も、また病気の時も、どんな状況にあっても私たちを支えてくださっているもの、それが神の恵み、救いの御業です。コリント教会の人たちはこの神からいただいた恵みを受け取っている、救われている、そのように確認して、その後でパウロはその恵みを無駄にしてはいけないのだというふうに進めています。 あなた方は救われたんだから、その恵みを空にしてしまって、またなかったもののようにしてしまってはいけないのではないか、そういう言葉です。そしてその理由を2節に続けています。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、あなた方は救いをいただいた、救われている。このメッセージが私たちにとってどんな意味を持つのか、私たちは忘れがちです。何よりも重要な、何にも変えがたい言葉を、何にも変えがたいメッセージをすでに受け取っているのに、まだ何か必要なものがあるかのように、私たちの人生に不足があって、何かをまだ足さなくてはならないものがあるかのように思っていますけれども、そうではありません。私たちは外に宝を求めるのではなくて、むしろ私たちのうちに与えられた、すでに与えられた宝を自分自身のうちに見つけ出す、発見するものとなるということを求められています。よく物語の中で主人公が自分では気づいていない秘密の力というのを授けられていて、それを、まあ、自分は知らないんだけれども、他の人はその人が持っているその力に気づき始めてという内容のものがありますけれども、その主人公と同じように、私たちは自分で気づかない宝をすでに授けられています。そして聖書を通して、また礼拝生活を通して、それに気がついて生きるということが最も宝を生かす道なのだと、神に作られた本当の自分を生きることなんだということを知る必要があるのだというふうに思います。でパウロはそのことを本当にはっきりさせようとして、旧約聖書のイザヤ書の予言をここで2節のところで引用しています。でイザヤ書の49章を見てみます。旧約聖書イザヤ書の49章の8節から13節です。旧約聖書の1143ページです。旧約聖書1143ページイザヤ書49章の8節から13節のところですが、8節は1142ページの最後のところですが、8節、主はこう言われる、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して荒廃した始業の地を継がせる。囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。そして10節の3行目、憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。そして13節、天よ喜び歌え、地よ喜び踊れ、山々よ歓声をあげよ。でこの言葉を、パウロは、今日のところで引用しているわけですが、恵みを受けたということ、救いに預かったこと、そのことが13節では天と地と山々とがいっぺんに喜び歌い、喜び踊り、歓声を上げると、そうしたどんなに大きな出来事であるかということを、まあ、イザヤは歌いました。恵みを受けること、救いに入れられること、その幸いというものを私たちはどんなふうに受け止めているでしょうか。このイザヤの言葉によれば、恵みを受け救いに預かった私たちは自由になったのだというふうに言われます。 旧説のところにあるように、囚われ人や闇に住む者が解放されて自由を与えられて救いを与えられています。私たちは闇の中に囚われていましたけれども、今はそうではない、広い道に立たされているというわけです。罪の支配、死の支配に囚われている私たちですけれども、よみがえりの朝、鎖が断ち切られるようにして罪と死の支配は滅ぼされ、私たちすべてのものが復活の希望を与えられる、そういうものとなりました。本当の自由を与えられました。またこのイザヤの13節のところでは、先ほども申し上げましたように、天よ、地よ、山々よというふうに呼びかけて、主イエス・キリストの死からのよみがえり、復活の勝利の衝撃を受けた者が思わず叫ぶような、そういう言葉でここに喜び歌え、喜び踊れ、歓声を上げよというふうに語っています。でこれはパウロも同じでして、今日の聖書の箇所の、コリントの信徒への手紙2の6章の2節のところで、2節の終わりですけれども、イザヤの言葉を引用した後、パウロが最後のところで、今や恵みの時、今こそ救いの日、そういうふうに叫ぶように語っています。この後にハレルヤ、主は勝利された、主はよみがえられたというふうに歌っても少しもおかしくないと思います。で先週の礼拝でもご一緒にお読みしました、もう一度コリントの信徒への手紙1の15章の54節から58節のところをお読みいたします。と新約聖書の322ページのところです。新約聖書322ページコリントの信徒への手紙1、15章の34節の後半からです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。すべての罪が主キリストの十字架と復活の勝利に飲み込まれ、新しい時代、新しい世界がやってきました。あの日から2000年近くが経ちました。教会はこの復活の信仰に生かされ、喜びと感謝を持って伝道してきました。で今私たちもこの復活の信仰に生かされて、パウロと共に叫ぶようにして語ることを許されています。今や恵みの時、今こそ救いの日、だからこそ動かされないようにしっかり立ち続けることができます。だからこそ主に結ばれて、苦労が決して無駄にならないということを知っています。で函館のハリストス正教会の礼拝堂に取り付けられた鐘というのがあって、礼拝が始まる前にその鐘を鳴らして礼拝が始まることを知らせたりするというニュースを見ました。そしてその鐘は、礼拝の始まりだけではなくて、聖餐式の場面でも鳴らされるのだそうです。でそれはまさに私たちの罪が許されていること、永遠の命へと招かれた、そういう感謝を捧げる際に鐘が鳴らされるのだというふうに思います。何重にも重なる美しく落ち着いた鐘の音が響き渡る中、天と地と山々とともに、私たちもこの言葉をもって賛美して歩みたいと願います。今や恵みの時、今こそ救いの日。お祈りしましょう。 主イエス・キリストの父なる神様、この一日を礼拝の日として備えてくださり、イエス・キリストのご復活を覚える日として過ごさせていただき感謝いたします。このようにして礼拝、幽霊拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。今日はバザーが行われました。どうか神様が与えてくださった福音をすべての人に知らせるようにとの務めをこのバザーを通して果たすことができますように、どうかこの後の歩みも導いてくださいますようお願いいたします。私たちの歩みは本当に欠けの多い弱いものですけれども、そのような私たちの罪をすべて許してくださり本当に感謝いたします。そして私たちにキリストの十字架とご復活の恵みを覚えさせてくださり、恵みと救いとに入れてくださり、今こそ救いの日、今こそ恵みの日、今こそ救いの日、そのようにして救いと恵みに預からせていただいている私たちであることを教えていただき感謝申し上げます。人生が嬉しい時もまた悲しい時も試練の中にある時もなお救いに入れられている私たちです。どうかそのことを覚えて歩んでいくことを許されますように、また何にも代えがたいこの福音をすべての人に伝えるべく歩みを進めることを許されますように、教会の歩みを祝福してくださいますようお願いいたします。また困難な状況に置かれているたくさんの人たちがいて涙を流しながら歩む人たちがいます。どうか救いを知らせてくださいますように、また私たちがここに生かされている使命を思い働くものとさせていただけますように、どうか力を与えてください。新しい習慣を歩み始めます。どうぞ神様が私たちを救いの中へ持ち運び導いてくださいますようお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。